恵みの深い主イエス・キリストの父なる神様、新しい主の日の朝を感謝いたします。私たちがまだ罪人であったとき、あなたは罪のない御子イエス・キリストを世に遣わし、その方を通して私たちに救いをもたらしてくださったことを覚えます。人がその友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はないと聖書は語りますが、口先だけでなく見せかけだけでなく、あなたは本当にその命を懸けてくださり、私たち一人一人を命を懸けても惜しくない大切なと高価で尊いかけがえのないものとして見ていてくださることを明らかにしてくださったことを感謝いたします。すべての人が向かう墓場に主イエス様は葬られましたが、三日目の朝、イースターの朝、この日曜日、主の日の朝にあなたは蘇られて、今すべてのものに打ち勝たれ、今も生きておられ、万物をその御手の中にすべを収めていらっしゃるお方であることを、王の王、主の主として、神様、この歴史を今も導いてくださっていることを、すべてのことを働かして、何とかして一人でも多くの人を救おうとして、神様、今も、神の御霊が全世界を駆け巡り、また私たちの日常生活のところに、その傍らにも、主の守りの御手があることを覚えて感謝いたします。今朝も目覚めが与えられ、また健康が与えられ、見えない御手でこのところに集められてまいりました。私たちは自分で教会に来ようと思ったかもしれませんが、しかしそこにすでに神様の愛の御手が、その招きがあったことを覚えます。どうか神様、目には見えませんが、大切なものはすべて目に見えませんから、霊の眼を持って、心の目を持って、大切な、しかし確かなものを見出していくことができるように、どうぞ今日も、御霊の導きと、また助けを備えてくださることをお願いいたします。小さきしもべが語りますが、神様はこのものを助けて導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。続けて信仰の父と呼ばれるアブラハムの歩みを見ていけたらと思っております。今日は14章に進みますが、この14章は例えて言いますと、どこかの外国の地で戦争が起こっていて、あまり聞き慣れない土地の名前とか国の名前とか、その国の指導者の名前が、カタカナの名前がこう挙げられていく、そのような場面であります。まあ、最初にこの世の中と教会の関係を考えていきたいのでありますが、蚊帳というのを皆さんご存知でしょうか。今は蚊取り線香とかですね、ベープマットとかそういうのがありますので、夏になって蚊が飛んでくるときにですね、蚊帳を釣る人はあまりいないかもしれませんが、今でも売ってますよね、やっぱりね。夏の季節、蚊が飛び回ってきて血を吸いに来る、その時にですね、この蚊帳を追ってその中でこう 寝たりとか生活をする。まあ、日本にはそういうものがあるわけであります。ネットのようなものですから、その中には蚊が入ってこれないということなんですけども、日本語には蚊帳の外という表現があります。辞書で聞きますと、大事な情報などを知らされないこと、仲間外れになること、ことが行われているその外側に置かれること、この外の立場に置かれて中の様子を知らせてもらえないこと、蚊帳の外に置かれているというのは少し寂しい状況なわけですね。でもキリスト教会というのは考えてみますと、よく蚊帳の外に置かれてしまうこともあるのではないかと思うんです。人生がうまくいっているとき、世の中がうまくいっているとき、景気がいいとき、 そのような場合には人々から教会は軽く見られ、お呼びもかからない。そして蚊帳の外に、あたかも世の中に存在しないがごとく、もう全然こう片隅に置かれてしまうことがあるかもしれません。ところがですね、今日のように人生がうまくいかなくなるとき、世の中が全体がうまく回らなくなるとき、例えば個人的なことで言いますと、人生がうまくいかない、よく教会にですね来る原因の一つがそれなんですけども、例えば失恋ですとか、あるいはこうリストラとか解雇ということで職を失ってしまったとかですね、あるいはもう金融崩壊とか雇用崩壊と言われておりますが、何万人何千人の単位で今たくさんの人が、この職を失って家族ともどもどうしていこうかと迷っている時期ではないかと思いますが、そのような時には教会にお呼びがかかるわけですよね。先出しという形でですね、昔から救世軍の働きをですね、素晴らしいこの社会鍋の働きをしてくださっておりますし、本当にこの路上生活をしている方々に食べ物を差し上げる、また必要なものを助けていく、またその自立支援をしていく働きがあります。そのような場合、教会は蚊帳の外に居続けるというわけではなくて、嫌がおうでも蚊帳の中に招かれていく、そのようなことを覚えます。いや、キリスト教会はこの地上を旅する神の民である以上、この地上に置かれている以上ですね、蚊帳の外で生き続けるということはできないと思うんです。使命を果たすこともできなくなりますから。しかしこの世の中は悪が現実に存在する世の中であります。人殺しや流血の事件が起こります。そしてキリスト教会もその観難やいわゆる争い戦争にも巻き込まれていく。そして苦しみや痛みや涙の中を世の人と一緒に歩むことになる、そのように覚えます。実は今日の聖書の箇所はですね、非常に重い箇所なんです。聖書に記録された最初の戦争の場面なんです。しかもですね、驚くべきことに信仰の父がその戦争に出かけていくんですね。これだから旧約聖書とか聖書はもう神の言葉と信じられないという方がいらっしゃいます。しかし聖書が取り扱っている内容が神様の歴史であり、同時に人の歴史であるならば、それはまさに流血の歴史ということが言えます。アメリカはキリスト教国なのになぜ戦争をするのですかと問う人がいます。それでは問いましょう。日本は国家神道とかですね、いろんな仏教とか素晴らしい宗教があるのに、なぜかつて戦争をしたのですか。人間の歴史である以上、流血は避けられないというか、もうこれ本当に罪深い、戦争というのはなくならないということを覚えます。旧約聖書の時代も本当にこう血を流される歴史が続きます。でもそれを最初に始めたのは人間なのであります。兄弟の間で妬みの中から殺人事件が起こって、石で撃ち殺してその弟を殺していくお兄さんの姿が漱石の一番最初の方にあります。人類最初の殺人事件です。その後次から次へとこの人の命を絶っていく、血が流されていく歴史が出てまいります。しかし今日もし血が流されるようなことが起こっているとすれば、神様の血もそこで流されているということをぜひ覚えていきたいのであります。キリストのように共に苦しむために私たちは選ばれている。そのために召し集まれた神の民、神の家族、それが私どもキリスト者一人一人ではないかと聖書は問うております。私はかつて電気工学というのを学んだんですけども、この周波数とかっていう言葉をよく使うんですよね。なんとかヘルツとかそういうことなんですけども、神様という方は そういうふうに例えてみると、苦しみという周波数を用いて、ほとんどの人が共感できる、共鳴できる、その苦しみという周波数によって福音宣教をなさる方ではないかと思うんです。世界共通に生きていれば苦しみに合うからなんです。そして苦しみの中でこそ心を開いて神にその心を明け渡すことができる、救いを受け取ることができるからであります。そうであるならば、キリスト者が世の中の人と一緒に痛み苦しみ涙を流すということがなければ、どうして福音宣教が進むでしょうか。ですから、キリストのように共に苦しむためにまず選ばれ、世の中の蚊帳の外に置かれることなく、その苦しみのただ中にウェルカム、ようこそと招かれているのが教会ではないかと、私たちキリスト者ではないかと思います。世の終わりに至る生みの苦しみの始めに必ず起こることの一つ、それが戦争だとイエス様もはっきりおっしゃいました。お弟子さんたちが世の終わりには一体どんなことが起こるのでしょうかと主イエスに問うたときに、イエス様はこのように答えられました。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。偽キリストがたくさん現れるということです。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかし、そのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのですと、聖書は語るわけです。イエス様が再びこの地においでになって、神様がこの歴史を終わらせなければ、人は、恐ろしい人殺しをし続けるでありましょう。自分はクリエイティブだ、想像力があると言って原子爆弾や水素爆弾やそういうものを作ってですね、もう血が流されることなく一瞬で血が蒸発してしまって骨しか残らないっていうようなんですね、恐ろしい殺人兵器を人間は生み出してまいりました。しかしここには聖書に記された最初の戦争があるわけであります。もう一度14章に目を向けてみましょう。耳を傾けてみましょう。14章の一節。さて、シヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アリオク、エラムの王ケドルラオネル、ゴイムの王ティディアルの時代に。まず4人の王様の名前が出てきます。ケドルラオネルさんという人だけ覚えておけばいいと思います。この人が一番なんかこう強い人というかですね、その4人の中では一番強い人がこのケドルラオネルさんだったということが伺えます。とにかくこの力ずくでこの人々をですね、束ねて、俺についてこいみたいなことでですね、言うこと聞くな、聞くんだっていう、俺の言うことを聞くんだっていうことですね、このいじめっ子の長みたいな人がですね、このケドルラオネルさんという方であります。しかし一国の王様ですから、その周りの国の人たちも皆こう下辺として取り扱っていくというような人であります。その4人の人たちが、このある土地をですね、連れ収めていたのであります。いや、奪い取ったのでありますが、その土地に住んでいた人たちが2節に書かれている王様、5人の王様です。ソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シヌアブ、セボイムの王シェムエベル、ベラの王すなわちソアルの王と、ソドムとゴモラ、前回ロトがですね、そちらの方に選んでしまった場所があるわけですけども、今でいう死海、死潮の海の近くです。あの辺は銅がたくさん取れる地域だったようであります。金属の銅ですね。ですから、この銅というものをめぐって、奪い合いがなされるわけなんです。今でもそうです。石油が出るとですね、奪い合いができたりとか、なんかこう天然ガスができるとですね、それがまたこう奪い合いになるとか、その利権争い、そこに何かのものを奪い合う、俺のものだ、俺のものだと主張し合って、そこで戦争が起こるわけです。 最初の4人の王様、ケルラウメルを長とした人たちはですね、このソドムの王様とか、ゴモラの王様とか、その辺の王様をこう、手なずけてですね、私のところに水着物を持ってくるように、私たちに使いなさいということでこう、この水着物を納めさせる、そのしもべたちにしていたのです。その地を植民地にしていたわけです。まあ、簡単に言いますと。ところがですね、12年間我慢して水着物を納めたんですけども、ついに我慢できなくなって、反旗を翻したわけです。もうあなた方に水着物を納めるようなことはしませんから。もう私たちのこの、これはどうなんですかね。私たちのものですから、あなたに捧げることはできませんと言ってですね、はっきりと線を引いてしまったわけですね。そうしますと、何をということでですね、その納めていた王様たちがこう、力ずくでまたそれを奪い取っていくわけです。お前たちが反抗しても無駄だぞ。俺たちは力ずくでお前たちをこう圧制して、そしてお前たちをもう完全な属国にするぞということで戦争が始まったわけであります。まあそのことがこの前半のところに書かれていることです。とにかく人間は戦争をするのでありますが、その動機は欲望であり、むさぼりであります。ここではおそらく銅をめぐっての争いが起こったということが言えます。そこでこう、ソドムの王とかゴモラの王とかも一生懸命こう応戦したんですけれども、ところがですね、まあ、負けてしまうということなんです。そして、もう女子供も略奪されていく。物も全部奪い取られていく。全部自分たちのものはなくなってしまったっていう中に置かれていく。そして実は、聖書は記しますが、そこで彼らは、14章の11節、12節ですか、そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥ロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。アブラムの甥ロトのことについて、その後の消息についてですね、語るわけです。私が見るところにはこちらの方が良い土地ですから、私はこっちを選ばせていただきます。さようならと言って選んでいたあのロトはどうなっているのか。全部家財道具も奪われて、奥さんも子供も奪い取られて、取り子、奴隷に捕虜になっているわけなんです。ここでも私たちが何が最善かわからないということを覚えるわけです。もちろん伝道のためには世の中の人に近づいていく必要がありますが、でも不用意に近づくならば、ミイラ取りがミイラになって、そして逆にもうその渦中の中にどんどん巻き込まれていくということが起こるわけです。アブラムはと申しますと、ロトが選んだ後に残ったところですね、そこに住んでいました。そこは一見すると蚊帳の外のような状態のところなんですけれども、大きなカシの木があってですね、マムレさんという人の家の近くなんですけれども、そのカシの木のところにですね、住居を構えて住んでいたわけであります。しかし、13節を見ますと、そのところに、この蚊帳の外に置かれていたアブラムのところに、一人の逃亡者が使わされるわけなんです。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。そのことというのは、この、戦争が起こって、ソドムとゴモラの辺はですね、全部こう、植民地というかもう、略奪されていったと。で、アブラムはエムリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと契約を結んでいた。しかし、14節でアブラムは重大なニュースを聞くのであります。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、そうです。この逃れてきた、命からから逃れてきた人はですね、おそらく、あなたの親類の者たちも、略奪に遭いました。ということを告げたのであります。今、虜になっています。捕虜にして、強制連行されています、みたいなことですね。ヘブル人という言葉が初めてアブラムに対して語られていますが、ヘブル人というのは、新しく移り住んできた外国人、移民してきた者、よそ者ということです。まあ、日本人は特にですね、こうそういう人たちに対して、あまり寛容でないところもありますが、このよそ者扱い、外国人扱い、 まあ、でもですね、アブラムはまさしくそういう存在だったわけであります。生まれ育った慣れ親しんだ国を親元を離れて、故郷を離れて異国の地に導かれてきたわけですから、まさによそ者として生きていたわけです。そこではまさに蚊帳の外のような生活をしていたと思うんですが、この一人の人物が使わされてくることによって一挙に争いの渦中に引き込まれてくるのであります。一言ではない、自分の親族の者が、あの甥のルトが、その家族が略奪されてしまっている、そのニュースを聞いてしまうのであります。皆さんはその時にどのような心持ちになるでしょうか。皆さんの愛する家族、その家族、親族が何かひどいことになったとします。その時に皆さんは黙っていることができるでしょうか。争いには一切関わらない、非暴力を貫く、どちらかというとこの信仰の父であるならばそのようなことを期待するのでありますが、しかしアブラムも人の子であります。罪深い人間の性質をまさしく受け継いでいるものでありますから、たとえ選ばれたとしても身内の者に災いが降りかかってきたといえば黙ってられなくなったのであります。なんとここに3つの驚きが出てきますけれども、なんとアブラムは自ら立ち上がってしもべたちを集めて戦争に出かけていくのであります。しもべたちを召集して悪に立ち向かうアブラムに驚く、その一つの驚きがあります。2つ目の驚き、それはアブラムの人選と戦略です。彼の家で生まれたしもべども318人と書かれてありました。彼の家で生まれたしもべ、まあ、それですから、まあ少しこう言うことを聞くというか、ちゃんとこう従ってくれる人たちだったと思いますが、しかしちょっと前のことを思い出してください。先週見たところ、彼のしもべたちは実はルトのしもべたちと喧嘩したんですよね。土地が狭い中で一緒に住んでてですね、羊飼いがですね、お互いに言い争って喧嘩したこの犬猿の中です。ちょっと前にあのロトのしもべたちと喧嘩をし争っていたあのしもべたちを一緒に連れて、そのロトのしもべたちとロトを救いに行こうとする。これ非常にこう人間的に考えたら危険なことではないでしょうか。悪ふざけが過ぎて救うべき人に対して手荒なことをする可能性が十分あります。冷酷なことをしかねない人たちをあえて用いるのであります。しかも人数はわずか318人。これはかなり無謀な戦いをするということであります。しかし彼は戦略を持っていました。夜になって彼らに向かって展開しと聖書を続けて語ります。夜になって、まずいつタイミングとしていつ戦いを仕掛けていくのか、アブラムは夜を選びました。非常に賢明なことでありましょう。さらには彼らに向かって展開しと書かれています。なんとなく三国志のようなですね、状態なんですけども、こう戦略を持って戦いに臨むわけなんです。戦いというものはただ闇雲にやれば勝てるというものではないわけです。それは皆さんご存知でしょう。ビジネスでもそうですし、何でもそうだと思います。そして福音宣教も同じだと思うんです。福音宣教、伝道とか宣教、この教会形成という働きはただ闇雲にやれば成功するというものではないと思うんです。そこに難しさがあります。そのうちに続けて学びたいテキストとして、健康な教会への鍵という本があるわけなんですけども、リック・オーレンの書いた最初の本なんですね。目的に導かれた教会ということです。その本の2章のところにはですね、教会形成についての神話というものが出てまいります。一つを紹介しますが、あなたの献身が十分なら教会は成長する。 という神話があるというのです。でリコーレンはこんなふうに反論しているんですが、教会を成長に導くには献身以上のものが必要である。それは熟練技術である。私の好きな聖句の一つは伝道者の書10章10節、こんな言葉があるんですが、もし斧が鈍くなったとき、その刃を研がないともっと力がいる。しかし知恵、英語では熟練技術と訳すことができるスキルという言葉が使われていますが、しかし熟練技術は人を成功させるのに益になる。人を成功させるのは献身ではなく熟練技術であると神は言っておられる。木をうまく切ろうとするならまず斧を研ぐ。大切なのは苦労することでなく賢く働くことだ。しかし必要な技術に習熟するにはこの時間がかかる。しかし長い目で見ればその方が時間を節約するし、はるかに効果的である。本を読み集会に参加し、テープを聞き良いモデルを観察する。そのようなことであなたの働きのための斧を研いでほしい。斧を研ぐ時間が無駄でないように熟練した技術を身につけることが成功をもたらす。リコレンの誤解しておられるアメリカのサドルバック協会というところには何人も素晴らしいこの飛行機のパイロットがいるそうなんですね。でその人たちは、毎年必ずこう再訓練の再トレーニングの期間を受けるそうなんです。そうでなければですね、あの鳥が来てですね、あの両方のエンジンが止まってしまっても無事にあの川にですね着陸なんていうゲートはできないわけです。でも人の命がかかっていることならば、絶えずその最先端のもうベストを尽くすですね、この配慮をしていく、絶えず自分の技術がなまらないように、そういうふうにしていくことが必要ではないかと思いますし、福音宣教はまさにそれではないでしょうか。魂の救い、命がかかっていることならば、私たちは生半可な中途半端なことじゃなくて真剣に聖書を学んで、本当に伝道に対してどう神様がおっしゃっているのかということを学んで、教会を一緒に立て上げていくということをですね、していかなければ、これとても勝利できないと思うわけなんです。ただ熱心にですね、やみくもにやってもこれは難しいと私たちは今日覚えなければいけないかと思います。アブラムは夜という時間を選び、そしてこの人海戦、このいろんなところにですね、この分けてこの奇襲をかけるわけですね。それによってわずかな人数でありますが、あたかもたくさんの人が攻めてきたかのごとく敵を動揺させて、そして戦いを勝利に導くことができたのであります。しかしこれは神様に祈って与えられた上からの知恵ではないかと思うんです。アブラムがですね、そんな戦術に長けるというよりはですね、祈りに長けていたと思うんです。祈りと神様との交わりにおいて、いつも神様との親しい交わりの中で、すぐに神様が何を願っているのか、神様がどうしろと言われるのか、そのことに非常に敏感な繊細な心が、聖霊の促し語りかけに敏感な心をアブラムは研ぎ澄ましていたのではないかと思うんです。そして3つ目の驚き、しもべのも318人で圧倒的な勝利を得ていくんですね。そして見事ロトたちを全員、財産も含めて女子供も含めて救出作戦に成功するのでありました。17節、その戦いに勝利した後帰ってきたアブラムを二人の人物が迎えます。アブラムはケドルラーメルと彼と一緒にいた王たちを打ち破って帰ってきた後、まず登場するのはソドムの王です。ソドムというのは横島な国だという人たちが住んでいると言われていますが、その王様がまさしくこのちょっとこう本当にこうずる賢い刀であります。でもまずアブラムを迎えるわけなんですね。王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきたと。ソドムの王は一人目の人物。もう一人アブラムを迎えた人物は同じ王様なんですが、シャレムの王メルキゼデクという方であります。18節をまずご覧ください。またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であったと語ります。意図高き神の祭司、パンとブドウ酒、 先週やりましたね、パンとブドウ酒。生産式を連想させる言葉です。キリストの贖いを、キリストにある罪の許しと新しい契約を象徴するパンとブドウ酒を持って祝福にやってくるこの王様、この人は一体どういう人物なのか。不思議な国人物であります。しかし聖書は聖書の仲介書でありますから、新約聖書におけるこのメルキゼデクについての解説を見てみたいと思うんですね。新約聖書のちょっと後ろの方に手紙があるんですけども、ヘブル人への手紙という書物がだいぶ後ろの方にあります。聖書お持ちの方はそのところを開いてみていただけたらと思います。まあ、通読していると読むところですが、通読しなければあまり読まない、飛ばしてしまうというか、どんなことが書かれているかも知らない場所かもしれませんが、非常にこの旧約聖書を理解する上でヘブル書を理解するのは鍵となる書物であります。ヘブル人、この旧約の聖書の人たちに対して書かれた、このいかに旧約聖書の一つ一つの儀式や旧約のこの古い契約が新しい契約のイエス・キリストを指し示すものであったのか、そのことが切々と解説されていくのでありますが、その中でこのメルキゼデクさんについても解説されています。7章、ヘブルの7章を開いてみてください。7章を開くと6章の最後のところも目に留まるかと思いますので、6章の20節からちょっと読みますので、聞いていてください。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。ここでまずメルキゼデクに等しい大祭司にイエス様がなられたというこのことが語られます。そして1節、7章1節、このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。そうです、今日読んだところです。またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼は、メルキゼデクという方は、その名を訳すと、義の王。そうです。メルキゼデクという言葉は、義の王という意味があるそうです。であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。サレム、それはシャロームとかいう言葉になりますが、平和とか救いとかっていうものを表す言葉です。すなわち平和の王であり、義の王。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。イエス様と同じような普通の人間ではなくて、もうまさにこう神から使わされた天使の長のようなですね、大祭司アブラハムでさえ十分の一を捧げていく、それほどに素晴らしい平和の王であり義の王である。キリストを指し示す旧約聖書の中の、この特筆すべき人物であります。その人物はまさにキリストを指し示すがごとく、パンと葡萄酒を持ってきてアブラハムを祝福しました。そのメルキゼデクさんが祝福したその言葉が19節20節にありました。主語にも書きましたが、彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れられ、アブラムは全てのものの10分の1を彼に与えた。まあ、10分の1献金というのは教会にありますけれども、まあ、旧約聖書の中ではこのようなところにまず10分の1というものの根拠が記されているわけです。これは義務感とか、しなければいけないということでアブラムが捧げたものではありません。でも戦いが勝利に導かれたのは、この愛する親族を助け出すことができたのは神様のおかげだということが分かったので、おかげさまでということでその方に感謝を捧げるわけなんです。日本語でおかげさまでというのはよく使われますね。でも誰のおかげかということは聖書に見ないとわからない。天地を作られた神、私たちの命の源である神、私たちを生かしておられる神、 私たちを救おうとして命を懸けて血を流された方、その方のおかげで私たちは勝利を得ることができるのであります。その時、ですね、このシャレムの糸高く神の祭司メルキゼデクさんは、そのようにアブラムを祝福したわけであります。キリストによる新しい契約を示すパンとブドウ酒、罪の許しのため贖いのための十字架、その十字架において流される血潮と裂かれていくキリストの体、これは何を象徴しているのでしょうか。あらゆる争い、あらゆる暴力、あらゆるいじめ、あらゆる虐待、あらゆる戦争、あらゆる流血の背後にはいつでも十字架が立っていて、人となられた神ご自身がその十字架の上に挙げられ、肉を裂き血を流して神が苦しんで血を流しておられるということであります。そして父よ、彼らを許してあげてください、彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですから、と祭司として取りなしの祈りをしてくださって、自らを犠牲にして、私に代わって彼らを許してください、私が彼らのために代わって罰を受けましたから、その代わりに彼らを許してあげてくださいと。これはまさに新約聖書の許しであります。完全な罪の許しです。もうあなたの罪を二度と思い出さない、そういう完全な罪の許しです。あたかもあなたが罪を犯さなかったかごとく、完全に清い正しい人として神の子供として受け入れられていく。そのために神はあらゆるところで血を流しながら祈っておられるのではないかと思います。その神の献身に応えて、神の血の犠牲に応えて、アブラムは感謝とともに全てのものの十分の一を最も良いものの中から選んだのでありました。そのようにすることが物質にとらわれない、欲にとらわれない秘訣であります。また新しい風格を持って、神の国の人格というか品格を持って生きることができる、キリストの香りを放つ秘訣ではないかと思うわけです。アブラムは神から与えられた新しい勇気の中で戦いに出て勝利を得ました。そしてその後、今度は新しいアブラムの風格を見ることができます。最後に見たいところはそのことでありますが、14章の21節からのところを少し見てください。そこにはもう一人の王がいました。それはソドムの王様でありましたが、ソドムの王はアブラムにこう言います。人々は私に返しなさい。財産はあなたが取ってもいいですよ。これはなんと高慢な不尊の態度でしょうか。厚かましくも非常に高慢なリクエストをしています。本来アブラムが勝利者で助け出したんですから、人々も財産も全部アブラムの勝利金ですよ。だけど厚かましくもずうずうしくも、人々は私に返しなさい、財産をあなた方にあげましょう、これは何ですか。横島の人の長はこういう人なんです。どこまでも自己中心で自分勝手で傲慢です。傲慢です。傲慢ニーズの極みですね。アブラムのおかげで自分は救われたにもかかわらず、何自己主張してるんですか。厚かましくはありませんか。でもこれが世の中の非常に普通の人ではないかと思います。自分の権利を堂々と主張する、恥も外然もなく、私はそんな権利がありますから、あなたにこれください言いますよ。しかしそんな厚かましい提案を持ってアブラムを迎えるソドムの王に対して、アブラムは非常に風格高い高慢な精神を持って接するわけなんです。アブラムもソドムの王に言った言葉を覚えましょう。22節以降です。私は天と地を作られた方、糸高き神に主に誓うと、糸一本でも糸くず一本でも靴ひも一本でも私は受け取りませんよ。あなたの所有物から、ソドムの王様、あなたの所有物からは私は何一つ取りません。物も全部返しますよ。それはなぜか、あなたがアブラムを泊ませたのは私だなんていうことがないためです。そうなんですよね。時々教会に多大な献金をしたりする人いますが、時々ですね、
教会を富ませているのは私だみたいなことを言うための人がいるんです。危険です、そういう人は。非常に危険です。教会をこう非常にこう問題に貶めていく人がいるんです。ソドムの王様みたいな人ですね。自分のおかげでこの教会が立ったんだみたいなことですね。自分の所有物みたいな、教会のオーナーになってしまう人がいるんですね。それはとんでもない傲慢ですよ。アブラハムは知っていました。自分が優れていたおかげでもない、私が勝利を得たのはただ神様のおかげだった。そうであるならば、まず神様に全ての十分の一を捧げた。そうであるならば、他のものはね、そんなものに執着する必要はなくなるんです。全部あなたに返しますよ。糸くず一本もらえませんよ。ただし、若者たちが食べてしまった分は別ですが、でも、アブラムを富ませたのは俺だと言わせないために、私は何も受け取りません。と言って、すごくありませんか。クリスチャンもこうでありたいと思うわけですね。信仰の父に習って。変に物欲にまみれてですね。変にこう執着心を持ってですね。これだけくださいとか言って。おしまいですね。本当にこう祝福のもとにとして、選ばれたものにふさわしく、その風格を持っていける。それにはまず聖書をしっかりと自分のものとして味わう必要がありましょう。私の前学んだ学校では、風格高き、高慢になる精神を持った技術者の育成というのがこの目標に掲げられていました。私はそのためには聖書をどうしても教えなければいけない。聖書を学ぶことが風格高き、高慢になる精神を持った技術者になるためには必要だと思うんです。聖書を教えない単なる教育は無責任な人に鉄砲を渡すようなものだとある方は言いましたよね。科学技術というのは、技術や科学は諸刃の剣です。技術や科学そのものは悪ではありません。しかしそれを用いる人間が悪であるならば、それらは悪用されるのであります。科学技術を使って人間自らが生と死を支配し、有用な人間を作り出したり、厄介な人間を殺すこと、つまり自分が神のようになる人間、自分のためだけに人を惜しみなく利用する、奪い取る人間が悪であると聖書は言っています。草は枯れ、花はしぼみます。ペットはもちろん、あらゆる生き物は必ず死を迎えなければなりません。私たち人間も例外ではなく、遅かれ早かれ死という現実を迎えます。しかし、聖書は語っています。もし、自らを神とすることをやめ、神の前に頭を垂れ謙遜になり、イエス・キリストを私の救い主として信じ受け入れるならば、その方を心の王座に、王として、迎え入れる者は誰でも永遠の命は保証され、豊かな人生を生き抜くことができ、体を持って、復活の体を持ってよみがえることが約束されています。人間は神を神とするときに初めてあらゆるものを正しく用いることができるということを私たちは覚えたいと思うのであります。そうでありますから、ぜひ証拠も歓迎ですから、聖書学校にぜひ来ていただけたらと思うわけであります。それぞれの目的宣言文なんていうのを作るためにはですね、一人で悩んでも多分なかなか難しいと思うんです。みんなで一緒にね、祈り合って相談し合って作っていくっていうことがふさわしいと思いますから、ぜひ一人でも多くの方が、木曜日と土曜日の夜の聖書学校に出てくださることを切に願います。それぞれ皆さん祈りの時を持っていただけたらと思いますが、ご自分の言葉で祈ってみてください。一緒に祈っていきましょう。天のお父様、今日はアブラムの、その新しい勇気と新しい風格について神様と共に覚えることができました。なぜアブラムが戦争に参加したのかと、そのことが引っかかってしょうがない方もいらっしゃるかもしれません。しかし人間の歴史である以上、私たちが地上を生きている以上、争いから全く無縁で蚊帳の外に生き続けることは無理であります。しかしその中で神にいつも祈り、神様あなたの導きを求めて祈っていくときに、神様私たちは災いのもとへではなくて祝福のもとへとして、周りの人を愛するお一人お一人を助けることができる、救うことができるものとして用いていただけることを覚えました。どうか神様、アブラムに習っていつも聖書に親しみ、いつも祈りの中で
神様、あなたとの曇りなき、生きるみずみずしい、素晴らしい命の関係を保って、神様、それぞれの使わされたところで信仰による勝利を勝ち取っていくことができるように助けに導いてください。キリストのお名前を通してお祈りいたします。